前回に引き続きものづくりのラジオの支部長さんをゲストに迎えてお話をしております。今回は支部長さんとものづくり遍歴についてお話をしております。それではどうぞ。まあ、さっきの、ロボット系のネタと絡めてもまあいいのかなと思ったんですけど、一応なんかこれまで、はい、まあ、ものづくりで、どういうものを作ってきたのかとか、はい、まあ、または好きだったのかっていうことについてちょっと支部長さんと話していけたらなということを考えていますと。
ありがとうございます。
はい、どうしようかな。で、なんか自分の癖というか趣味としてその、はい、相手のことをなんか幼少期から遡って順に聞いていくみたいなことが
ああはいはいはいはい。じゃあものづくり僕の遍歴みたいな。
そうですね、まあ、主に
遍歴、はい、
また年齢的には多分支部長さんの僕が一個上になるのかな、まあ、年齢的にも近いので、
はいはい、
世代の流行ってたものとかについては多分共感できるのかなと思いますけど。
確かに。そうですね、僕。
まあ、小学校より前とかってどうですかね。
はい。でも、ほとんど記憶はないんですけど、
うんうん、
でも、その時から、あれなんですよ、重機が好きだったんですよ。シャベルカーとか、ダンプカーとか、
うん
うん、働く車の中でも、結構工事現場の、そうですね、特にショベルカーが好きで、もうショベルカーを見に行かせろって親にずっと言って、もう工事現場行ったらずっとショベルカー見てるみたいなそれをずっとやってたんですよね。だからなんか 手がかからなかったって言われました。ショベルカーだけ見しとけばもう何もいらないみたいな、
うん、
だからそういうなんか動くものって結構昔から好きだったっていうのがあるんですよね。で、まあ、その後興味はあれなんですよ、車にどんどん移ってって、今も車大好きなんですけど、うん、もう3台持ってますから、もう本当に車ばっか車とかバイク
です、はい、まあ、バイクも趣味って書かれてましたね
あ、そうですね、バイクもう、バイクはちょっと子供ができちゃってから一旦降りちゃったんですけど、うん、そうですね、もう車が小学校の時から興味あってずっと好きで、でも車ないじゃないですか、うん、車当然運転できないんで。
そうですね、
代わりとなる乗り物って自転車なんですよ
自転車
だから、もう自転車をもう本当に日々
小学生の頃から
分解するっていうのをやって、
分解までしてたんですね
そうですね、めっちゃ怒られましたね。あれあれなんですけど、ハブを分解しちゃったんですよ。フロントタイヤのハブを、だからこう、まあ、タイヤを外すだったら誰でもできるんですけど、タイヤを外した後にそのタイヤをさらに分解しちゃったんですよね、うん、あれパカッて外した瞬間に玉がちっちゃいのがドワーッて出てきて、
そうそう
そう、もうなくなっちゃってなんかあり合わせのものだけ頑張って拾って、でちょっとなんかこう砂利とかついちゃった、水洗ってなんとか元に戻したんですけど、もう次の日にはもうなんかイオンの自転車みたいな、なんかもうまともに走らないみたいななっちゃって、で結局それ廃車というか、1台マウンテンバイクダメにしちゃって、
前輪交換とかはできそうですけど、あ、でもマウンテンバイクだったら
できそうなんですけど、そう、それ前輪だけで売ってないんですよ、意外と子供用のマウンテンバイクって。
普通の時自転車ママチャリなら売ってますけどね、多分。
あ、そうそう、ママチャリなら売ってるんですけど、結構 K のちっちゃいマウンテンバイクでバラしちゃったことで、まあ多分このものづくり系、ものづくり好き系の人だったら多分バラして元に戻らなくなったってあるあるなんですけど、まあそれを自転車でやってですね、うん、
自転車でやる人はなかなかいないと思いますけど
いや、なんかそのなんで不思議だったんですよ、そのなんか後ろのタイヤ、まあもうそうですけど、なんか前のタイヤがこうなんかくるくるくるくる回る意味が分かんなくて、自由にここなんかボルトで固定されてるのになんでここが回るんだと思って、それを知りたくて分解したがゆえにですね、そうなってしまったと。でもなんか弾が入ってるから回るんやなっていうのはなんとなく分かって結構ものづくり、そこからもう小学校のところに育ったんで、まあその時からそういう 物理的なものが結構好きだったなって感じですね。
いいですね。その特にベアリングとかあれですね、ものづくりの基本みたいなところは
結構基本じゃないですか。そうそう、あ、そうそう、うちの父親が結構バラシ屋で、うちの父親はもう職人というか、職人というかエアコンの業務用エアコンの整備とか修理とか、エアコンじゃない、業務用の冷凍庫、冷気屋なんですよね。冷凍庫とかでっかいあの、ああいうのをなんかこう修理したりとかする人で、なんか家に溶接機とか、なんかいっぱい器具がもともとあったんですよね。
いいですね。
で、なんか父親もか、なんかこう家のもの壊れるとまず分解して、結構ベアリングの打ち直しとか自分でやっちゃったりしたんですよ。なんかだから、あ、なんかこういうもんなんだと思って、なんかこう換気扇が壊れたら換気扇バラバラに分解してその中のベアリングだけ交換するみたいなやって直しちゃうみたいなことやってたんで、そういうものなんだと思ってなんかいろいろバラすようになっちゃったんで。
なるほど。なんかそういう意味ではあれだな、うち実家がその土木系の自営業というか、
はい、あ、まあ、
社員5、6人ぐらいしかいないんですけど、
はい、
なのでその重機がもう家にあるみたいな感じでリアル重機が
めちゃくちゃいいっすね。
ただあんまりなんか子供の頃はそこまで興味を引かれず今みたいな、ま
あ、ミニショベルがじゃあ家にあるみたいな感じ
で、でかいのも何種類
か、あ、でかいショベルもあるんですか。いえ、
で除雪車とかもまああの何ていうか冬の期間のその委託で、
はい、
あのまあ家に置いてあってみたいな。
ああ、はいはい。
とかまあそういうので何ていうか大きい機械が身近にあったけどなぜか心を惹かれなかったっていう。
あ、大成さんはど、あれと、なんかちっちゃい頃はどういうものを、
うん、なんかそうブロックとかで遊ぶのは好きだったんですけど、なんかブロックとか組み合わせて、
あー、レゴブロックみたいなやつ、
はい、レゴブロックが高くて買えなくて、なんかしょぼい、なんかなんだろうな、はいはい、H 型とかそう、はい、ロの字のやつをなんか組み合わせるみたいなのがあって、
あー、はいはいはいはいはい、あのあれですよね、レゴじゃない、
うん、
あのプラスチックのやつできた、はい、なんかよくあるやつですね。
多分レゴは高すぎて買えなかったっていうことだと思うんですけど。
そんなことあります。まあ、高いですけど確かに。
まああんまり裕福でもなかったんで、そう。
ああ、なるほど。
なんでそういうブロックとか、あとあのガンプラですね、ガンプラ。
ああ、はい、はい。
ガンプラを本当はいっぱい作りたかったんですけど、はい、あまり買えず、はい、作ってないみたいな。
まあそうですよね。レゴ買えなきゃ多分ガンプラも買えんすわ。
まあちょこちょことは買ってたんですけど、まあそこまで。はい、熱心にはやってなかったっていう感じで、あんまり多分そこまでその小学校とかの時はものづくりはしてないっていう感じなんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、意外ですね。なんかそれは
ただなんかその図画工作という図工の時間になんか、
はい、
なんか木のなんだろう破片みたいなのいっぱいなんか組み合わせでやったらでかい何かを作ってたみたいなのはあったりします
ね。ああ、はいはい。いや僕も 図画工作とか図工の時間好きでしたね、結構。あと理科の実験とかもめちゃくちゃ好きで、
うん、
あのジグとか作るの好きでしたね。実験用のジグみたいな実験機を作るのが好きでよくやってましたね、
うん、いや中学生の頃だとかなり趣味が現れてくると思うんですけどその辺は。
あ、中学校の時は何やってたかな。でもそんなにがっつりなんかものづくりっていう感じではなかったんですよね。車はすごく好きで、
うんうん、
あのそれこそまた自転車なんですけど、自転車をなんか一回バラしたことによってなんか自転車の構造をすごく理解できて、なんかママチャリをめちゃくちゃ修理できるようになったんですよね、だからなんか友達のママチャリを預かってなんか直すみたいなことをなんかひたすらやってた気がします
ね。いいです
ね。なんか自転車の修理屋みたいな感じになってて、パンクも直すし、なんかタイヤのフレとかもちょっと直すみたいな
それやっぱ家になんかそういうのがあるんですかね。
あ、そう、工具をちょっと自転車で買ってきて、なんかなかなかニップル回し持ってる人そんなにいないと思うん
ですよ。ないですね。
ニップル回し、あ、ここを回せばこうテンションを、でもタイヤのフレ調整するのめっちゃむずいんで、あれ、
うん、
なんかやっぱニップルの張り、ニップルを回してこのスポークの張りを 一個一個こう調整してこう芯というか回転の触れを出していくんですけど、あれを出すのがなんか好きで、こうタイヤがあって回してここが違うとかやったら、だからプロがやんないと、その見た目上はしっかり触れが出ても乗るとまた歪んじゃうんですよね、なんかだからあんまり良くなかったんですけど、本当は俺は自転車整備できっからみたいな、整備士ごっこみたいなのがすごい好きで、もういろんな人の自転車とか、まず話したこともないような先輩もなんか自転車持ってきてちょっとなんか直してくれみたいな、
人気もない、
整備屋さんごっこを、はい、すごいやってました。
いやー、楽しそうだな、
ある意味そこはそれでなんかちょっと直すの面白いなと思って、車も好きだったんで、その時は自動車のあの整備の仕事に就きたいなと思ってて、だからもう自動車整備士を目指そうと思って、進路を工業高校行こうかなと思って、もう
そういう流れ、
そういう流れなんですよ。中1の時にもう工業高校行こうって思って。
早いですね、中1で。
早いですよ、もう進路決まってたんです、もう。
いや、ちょっとまあ自分の話をすると、
あ、はい、
なんか自分の記録を見返すと、そう、小学校の頃から確か5年生とか6年生とかで、そのさっき言ってたアーマードコアにハマったって
そうですね、アーマードコア、そうですよね、あ、まあ、5、6年経ったらアーマードコア、プレステ2がありますもんね、もう
ね、いや、ギリギリ多分初代プレステ、
あ、初代のやつですか、
はい、
あの、ああ、あれですね、あのなんか今見るとポリゴン、こんなポリゴンだったんだっていうやつですよね
でそれでなんかロボットを動かすとか、そっちにハマって、であとはまあ初代プレステのゲームで、はいはい、そのパネキットっていうゲームが存在してて、
なんとか、はい、
まあパーツを組み合わせてその好きなものが作れるっていう、そういうゲームなんですけど、
はいはい、
基本のものは何ていうか四角いパネル、なんかプレーンなその、はい、板をまあ角度とかつけてこう伸ばしていくみたいな。
はいはい、
そのパネル一枚一枚にこうつけて、で90度折り曲げてなんかタイヤつけるとそのタイヤのところになんかバツボタンで出力 100% であの静転させるとそのタイヤの触れてるところが進むみたいな、なんかそういう、
ああ、プレステでそんなゲームがあった、
そうですね、ちょっと伝説的なゲームがあってそれなんか多分中3までずっとパネキットっていう、
パネキット、
パネキットですね。
へえー、
そう、物理的なものづくりはあんまりやってなかったんですけど、そのゲームの世界でなんかいろいろ試行錯誤してたなっていうのはちょっと、
ああ、はいはい、へえ、それめっちゃ面白そう。
まあ今で言うとマインクラフトみたいな遊び方ができるのかなと。
そうですよね。
まあマインクラフトはなんか世界をこう作る感じですけど、そのパネキットは一つのなんていうかロボットであったり、車とかもまあ車みたいなものは作れたりとか、はい、飛行機みたいなのが作れる。
それ全然知らなかったな。多分その時期にそれを僕が触ってたらちょっとまた変わってたかもしれないですね
なんかもう
あれが好きでしたね、あの
やってました
ね、なんだっけな、鈴木爆発っていうなんか
あります、
あの解体ゲーム、
解体の、
あの爆弾回転してくやつ、あれ好きでしたね、めっちゃみかん解体してなんかこう、
ね、
ここからネジで外してみたいな
それもちょっと壁が出てますけど
あれはめっちゃ好きでしたそうそう、これめっちゃ面白いやんって思いながら
で、ちなみにそう、そこでそのプレイステーションの情報を集めてる電撃プレイステーションっていう雑誌がとても好き で、
その
体験版ですね、
はいはい
はい、が、はい、あのなんていうか体験版のディスクが雑誌についてる
やつが
月1で出てて、
はいはいはい、
まあ、それのパクリで今電撃樋口塾っていう番組をやってて、
そういうことなんですね。あ、その時の雑誌の名前からちょっと借りたというか、はい、
そうですね、でその中に確かそのどっちもアーマードコアの体験版もあったし、マネキットの体験版もまた別の号であってっていうんで、
はいはいはい、
で体験版からその本編にめちゃくちゃハマるっていう動きをしてました。
あ、いいですね。あ、なんか懐かしい体験版文化ありましたね。そうそう、なんかついてるんですよね、僕もなんかゲーム買った時についてきました、なんだったかな、うん、そうそうそう、あ、チョコボ買った時になんかゼノギアスの体験版がついてきました。ついてますよね。なんかあれでゼノギアス欲しくなってゼノギアス買って難しすぎて断念したっていう。 ギアが出てくるまで全然行けなかった、
うん、あれもそういえばギア
ロボットに乗りたかったそうそうロボットに乗りたかったのになんか
当時買えなかったっていうなぜか。
いやそうですね、あれもなんかディスク3枚ぐらいあって結構高かった気がするんですよね、うん、ゼノギアスもロボットが出てくるからって買ったんですけど、うん、そこまでたどり着けずに、あの当時攻略、ね、ネットもないから積んだら終わりですよね、攻略を持ってない限り、
ね、ギリギリ情報ネットにちょっとしょぼい攻略情報があるかないかみたいな、
なるかないかぐらい
そういう時代でしたけど、
パソコンなかったんでもう、もうどうしようもなかった、
積んでますね
積んでもう何ももう町中の人に話しかけても何も起こんないから諦めちゃいました
というのがまあ中学時代の話ですね。
あ、そうですね、うん、そうそう。でそのまま、あ、僕の話でいいですか。
はい。
でそのまま、まあ、あの自動車整備士になりたいなと思ってたんで工業高校に行ったんですけど、
うんうん、
その時に初めて工作機械を見たんですよ、工業高校入ってから、うんうん、でまあ、あの自動車科っていうのはなかったんで、まあ、とりあえず機械科かなと思って機械科に入ったんですけど、で、まあ、初めてこの工作機械、金属を削るっていうその現象というか機械に触れて、うんうん、これやべえって思ったんですよ。なんかあ、これすごいなみたいな、そのなんかこの金属が削れるとは思わなかったというか、なんで金属は金属で削れるんだろうみたいな、うんうん、謎現象じゃんって思って、すげえ面白いなと思って、そこから結構工作機械にはまったんですよね、
うんうんうん、
でまあその結構加工をやったりとか溶接やったりとか鋳造やったりとか、まあいろいろ学ぶ中で、なんかあ、やっぱものづくり、整備もとか、なんか修理もいいけど、なんかこう作るのめっちゃ楽しいなと思って、まあちょっとまあそのまあそのまさにこの学校でやってたのがそのものづくりそのものだったんで、うんうん、どんどんハマってって、でまあその期間になんか面白いものを作ってたかっていうと実は作ってなくて、
うんうん、
あの部活剣道部入ってたんですけど、それがちょっと思いのほか厳しすぎてもうほぼほぼ剣道一色で、ものづくりは授業だけみたいな、あのそんな感じでですね、まあちょっと真面目に、ちょ結構荒れてる学校だったんですけど、
工業高校、工業高校荒れがち、
荒れがちですね、本当にリアルクローズみたいな、なんか
特に入学機械科が一番やばいみたいな、
機械科と土木が機械科と土木がめっちゃやばくて、で建築家は女子が多くてなんかキラキラしてるみたいな、多分工業高校あるあるだと思うんですけど、いやもう本当にだって入学初日から殴り合いの喧嘩してましたもんね、なんかこんなことあるんだと思いながらなんか見てましたけど、
多分本当に我々の世代ぐらいが最後なんじゃないかなっていうのはなんとなく思いますけど、
いや本当に本当にそうですよ、
うんうん、
本当僕含めて5人ぐらいしか真面目に勉強しなくて後ろの席で麻雀とかみんなやってましたもんね。なんかジョロジョロジョロジョロって言って。先生も注意しないし。荒れすぎだろと思って。だってあと窓ガラスなくて、なんか本当刑務所みたいな。窓ガラスないのは、ガラスあると割られるから、もうはめ込みなんですよね、壁がこう。だ光、電気消したら真っ暗みたいな。
うん、
そういうなんか謎の教室で。学んでましたけど
すごいな。
大成さんはですか、高校の思い出、高校というかあれか、
どうしようか、
あれですよね、
まあ後からのネタになりそうなので、
はい、あ、そうですね、そうですね僕の方でちょっと
喋らないようにするんですけど、まあ
高専ネタはちょっと喋って
もらう、まあ、似たような感じでしたね、その建築がキラキラしてるみたいな
そうっすよね、もうキラキラ建築で、うん、女子いました、ちなみにその、機械科、
機械科には一人いたんですけど留年していなくなっちゃったっていう、
あーなるほどあるあるですよね結構、うん、そんな感じですね、まあ、あのなんか具体的に何を作ったのかな、まあ、何も作って、でも、もう技能検定とか受けて、まあ、なんか旋盤3級取ったりとか、うん、そういう技能の方ですね、やってたのは。で就職をしようか、大学に進むんかみたいな話になって、でまあ僕の場合結構勉強してたので、なんか俗に言う指定校推薦ってやつですね、うん、があって、もう大学行けるよみたいな、そう大学行けるよってなったんで、あ、じゃあせっかくだからちょっともうちょっとものづくりちゃんと勉強したいなと思って、で大学進むことにしたって感じですね、 でその時にまあ静岡出身なんですけど、そこからあの愛知県の方に移って、まあそこから一人暮らしして、
うんうんうん、
あの一生懸命勉強したんですけど、まあ工業高校から大学行くとですね、結構苦労するんですよ。
大変そうですね
めっちゃ大変でした。もうなんかわけわかんないみたいな、本当英語とか今でも苦手ですけど、やらないんですよ英語、
うん、やらない、まあ、やってるような
気がするけど、やらない語弊がやらない語弊がある、んですけど、
合わせると
事実、なんだろう、事実上、なんだろう、形式的にはやるんですけど、事実上やらないんですよ。なんか本当アポイエーイみたいな、なんか本当にそんな感じで来ちゃったんで、なんかもう大学入ってからですね、もうちょっとめちゃくちゃ苦労して、数学もなんか数 A とか数 B とかやらないんで、
うん、
数1、数2、数3しかやらないんですよ。
うん、
だからそれもちょっとキャッチアップしなきゃいけなくて。めちゃくちゃ苦労しました。
いやーすごいなそこから、
いやそこから
頑張ってるのが、
頑張って、でもあのもう勉強しすぎちゃって、大学1年の時に、大学1年の時はもうついていけなすぎて、
うんうん、
やばいと思って、もうこれはもう勉強しようと思って、本当に365日勉強したんですよ多分毎日
受験生かっていうぐらい
もうがっつりです。もう授業から帰ってきたら絶対まとめて、その日の復習して教科書を読み直してみたいのを本当毎日やったんですよ。そしたらもうちょっと勉強しすぎちゃって、もうあのほぼほぼ満点すごい、もうこんな勉強してるやついないから、ぶっちぎり1位みたいなそう、どこまでになって、おやりすぎたと思って、ちょっと自慢になっちゃいますけど、かなりちょっともう尖ってましたね
それこそ大学1年もものづくりはなんかあんまできなさそうですね。
あ、そう、ものづくりやんなかった、もう勉強しかやんなかったです。もうとにかくついていくとに必死で、もう1年ちょっと勉強するかと、バイトも親の仕送りは ありがたいことにあったんで、
うん、
ちょっとバイトとかもせずに、もうひたすらあの勉強しかしないみたいな1年をちょっと過ごして、まあ、友達とも当然遊びますけど、たまには、
うん、
超やりましたね、その記憶しかないですね案外なんか作ってたかな、でもなんか作ってた気がするな、なんか一生懸命、全然思い出せない、そんな大したもん作ってないですねじゃあ多分
ちなみにまあ大学の授業、まあ高校でもいいですけど、高校はまああれか、さっき言ってましたけど、まあ技能系のあれなのか、ものづくりというか、
はい、
工作機械の操作みたいな話になるんですかね、
はい、高校の時ですか、
うん、
あ、そうですね、汎用旋盤を使ってまあ加工するとか、
うん、
まあ、NC もありますんで、まあ、一応 G コード書いて、
うん、
なんか自分の好きな形で削ってみろみたいなのとかもありますし、まあ、基本的には技能検定の課題ですよ、なんか
あの段付き丸棒みたいなやつ、ね、
段付き丸棒のなんかこうオスメスみたいなやつ3級の課題ですね。だからネジ切りとか変身とかは、
うん、
ネジ切り変身はないですよ、2級からなんで、ネジ切り変身、3級の課題だとテーパーとテーパーのメス型とテーパーのオス型みたいな、うん、まあ、あれをひたすら加工するのと、あとスターリングエンジンかな、スターリングエンジンを作るって言って、冷却フィンをひたすら突っ切りで作るみたいなあれが楽しくて、
楽しそうですね、
めっちゃ楽しいですよ。あのなるべくこの突っ切りの出てる切り子を切らないようにこう遅れたやつが勝ちみたいな勝負をずっとして
ひたすらだみたいな
そうアルミの冷却品をですね作り続けるみたいなことを友達とやってて楽しかったっすね、あれは。
うん、楽しそうだな。
大勢さん工作機械結構その高専の時とか使いました、ま
あ、高専の多分1年とかは工業高校と似たような感じで旋盤、ボール盤、うんうん、フライス盤とか、まあ溶接とかもやりましたし、鋳造もやったかな。
ああ、やりますよねやっぱ、
うん、まあ、2年生まではそんな感じでやってて、3年生はなんか、うん、ね、なんだろう、まあなんか作るんですよ、その
うん、
万力かなんかかな、何かそういうのを。
ああ、なるほどなるほど、そういう
部品を加工してなんか組み合わせて
メカ部品みたいなやつを
作るのが、その、まあ、前期後期に分かれたんで、前期でそれを作って、後期で確かその校内ロボコンというか クラス内ロボコンみたいなのをやって、あ、本当多分授業でロボットとかものづくりちゃんとしたのは多分そこだけなんじゃないかなっていう気はしますけど。
ああ、いいですね。だからうち機械科だったんで電気がなかったんですよ、高校の時って、うんうん、本当に物を作るとか設計の話もそうですけど、あとちょっとした流体の話とか、
うん、
あと工作、まあ工作がほとんどですね、やっぱどうやって形状を加工するかみたいな、うんうん、そういうのをひたすらやってましたね。大学になって初めてロボット作りみたいな授業であって、1年間かけてなんか木登りロボットみたいなやつを設計して作ってっていうのをやったぐらいかな、ぐらいですね。
なんで、まあ、
あとはひたすら原付き直し、原付きばらして直してたぐらい。
それはすごく楽しそうですね。
あ、そうそうそう、あのもう本当にちょっとボイシーっていう、ボイシーの音声配信ではちょっと話したんですけど、そうそう、高校の時に自分の原付きを買って、それも友達が事故ったバイクをもらって直すっていう感じで直して、うん、それそのまま愛知県持ってったんですよね、
うん、
で、まあ、愛知県でもまあまあよく壊れるんで、まあ、それを直したりとかっていうのはよくやってました。
いや
行ったっきり止まるんですよ、マジで本当に、結構20キロぐらい走って動かなくなっちゃうみたいな。あとはもう原付きのエンジン切ってですね、引いてくんですけど、あー辛かったな。
そんな止まるもんなんですかね。
いや止まるんすよ、僕古いのが好きなんで手間かかる子が好きなんですよ。なんで車も高速道路で止まったことありますあのそれは社会人になってからですけど。
絶望しそうだな。大丈夫、
絶望っすよ、あれやばいっすよ、あれセルモーター回してなんとかする、ちょっと頑張ってこう路肩まではセルで行くみたいな。
いやー怖いな、なんかその怖い状況に落ちるのが嫌いなので
いや
あんまり攻めれない、
トラブル、いやもうトラブル、もう慣れっこですね、エンジンかからんとか、
うん、
はい、サーキットとかでも車ひっくり返ったことありますし割と結構やらかしてます
まあやらかした時の方が燃えそうですけど、その心は
そうそうそうそう、ああっつってなんかオープンカーでひっくり返ったんでやばいと思ったんですけど、なんか生きてました
いやマジで生きててよかったですね、
はい、あごめんなさい、ちょっと話と飛び飛びで申し訳ないですけどまあそうですね、大学の時のものづくりっていうのは大体その、
うん、
大学の授業で作ったロボットと、あとは原付き直してたっていうぐらいで、うん、あとまあ僕学士なんで4年で卒業しちゃってますけど、まあ、その時に研究で作った装置みたいな、
うん、
それも結構研究も全然そのなんだろう、その設計とかロボットって感じじゃないんですけど、なんか装置を作るっていう形だったんで、そこでがっつり結構設計をしたって感じですね、うん、
それなんか自分も同じような感じで、その大学な、まあ高専の研究もそうですけど、その大学院の研究でもその装置の設計で、はい、やってて、まあ今もなんか研究室内で動いてるようですけど、はい、その作ったやつ、
ああはい、はい、あいいっすね、
うん、
なんかそうですね、研究室内で結構多分それはあれですよね、がっつり実験機器として、その研究用の実験機として作ったと思うんですけど、そ
う
ですね、
うん、
まあ、結構なんか迷惑機器作ってくるやつもいるんですよ、うちに材料系の研究室だったんで、あの研磨、
はい、
もうとにかく試験片の研磨が命なんですよね、うんうん、だからそれにもうみんな何時間もかけてセムとかに入れてこう見るみたいな、だからそれがうまくいってないと手でやるんですよね、でもあれってそれをなんか自動化しようっつってなんか機械を作った人がいるんですけど、めちゃくちゃうるさくてもう頭痛くなるぐらいうるさいっていう機械を作ってきて、結局もううるさすぎて使われなくなったみたいな。
でも今そう研磨も会社でもやるんですけど、
はいはい、
原始的な方法のやつもあったりして、
はい、
あのもう竹ひごをこういっぱい集めてこう曲げて、はいはい、あのまあ、モーターで回してそれにこう金属を押し当てて ダイヤモンドペーストつけてみた。
はい、でもそうなりますよね。試験編の研磨って、いやもう本当にだってもう動きゃいいですもんね、まあ、なんか、まあ、その力の具合は多分その人によってなんか熟練度はあるんですよ。まあ時間かけてなんかずっとペーストつけてやってりゃまあまあどんなやり方でも綺麗になるんで、そうそうそう、そんな感じですね。それで大学の時はまあ本当に今そう考えるとなんかこれっていうものづくりそんなにしてないですね。
うん、そうやっぱり意外となんかできないような気がしますよね。
そう、まあ、授業ではいろいろやってこまごまはやってるんですけどできないですよね。なんか学生時代でも高専とかの人だとやっぱロボコンやりましたって人も結構多いじゃないですか。
うん、まあ自分はそのロボコン学生時代はやってなくて、
はい、
ただそのなんだろうな、ロボコンのその確かそう、専攻があってその、まあ、高専5年間あってその
はい、
まあ大学4年生と同じ年かな、
はい、
高専2年生ぐらいの時にその本科の2年生高校2年生のそのロボコン経験者の女の子に何か電気回路の設計を教えてもらってみたいな、
はい、ああ
何か自分でプリント基板作ってみたいな、
はい、ああいいですね。
そういう経験はありましたけど、
あいやいいや、それがすごいいいと思います。いいな、そういう経験をちゃんとした、
まあ、実験用のその、はい、まあその時は電気回路系の研究だったんで、
はい、はい、
うん、なんかそういうのを回路を作って遊んでみたりとか、
はいはいはい、
あとはあれだな、あのまあゲーム系がやっぱり好きだったんで、
はい、
あのエアロバイクを買ってきて改造してなんか、はい、あの3D 空間をこうエアロバイクで走ってちゃんと上り坂になったら重くなるみたいな、
はいはいはい、あ素晴らしいですね。
そういうのは友人と協力して作ったり、
ああいうの作ってないですか、あのアーマードコアをなんかまるでロボット操作できるみたいに、なんかよく SNS とかであるじゃないですか、
工業高校生が誰かが作ってましたけど最近
そうそうそうそう、なんかそういうのよく見るんです。ああいうのは作らなかったですか、うん、
アーマードコア作りたかったけどまあやってないっていう感じで、うん、
あれ憧れますよね。
憧れですね。
はい、僕もドライビングシミュレーター何回か作ろうと、あそういえば作ろうとしましたね。あのなるべくこの車に近いようになんかゲームのハンドルをこうつけてみたいな、ドライビングシミュレーター作ろうとして挫折した覚えがあります
いや今なら、まあ、本物あるからいいかもしれないですけど、
そう今ならもう本物あるからもう作る必要ないですよ。
なんかのネットの記事とかで見たのがなんかその、はい、テスラの車とかでドライビングシミュレーターできんじゃないかみたいな、逆に車内をその環境にしてみたい
な確かにそうですね、電気自動車だったらもうなんか
できそうな気がするけど、
できますよね、まあ、まあブレーキがブレーキとはあれ言わずなんか、
うん、
その全部がそのアクセルバイワイヤーとかブレーキバイワイヤーとかになってたら余裕でできますよね。
その車内で VR ゴールかけてそのレースゲームしたいみたいなそういう要求が
いやいいなそれ、全然いいっすねそれ。
いや
ちなみに全然話変わりますけど、僕今座ってる椅子あれですよ、車の椅子ですよ。
いいですねその
あのレカロです、はい、ちょっと曇ってて見えないですけど、
あのオーストラリアのお姉さんの旦那さんがなんか車が好きで、
はいはい
ね、なんか VR で走る車のゲームみたいなのをインディーズみたいなので作ってたりとか、
はい、
でそのあとそうですね、あの自分で作ったそのなんだろう、あのドライビング用のゲームのセットみたいなのも、はい、その車の、はい、あの椅子つけてましたね、そのレカロみたいなやつ
いいなそれ作れると、それを作ろうっていうのが面白いですね。もう世の中に結構あるのにもう自分で作っちゃうみたいな、
まあまあ、コントローラーとか買ってきて、まあ、その位置につけるってだけだと思うんですけど、やっぱシートは本物の方がいいのかなっていう。
いや絶対いいと思いますよ、シートはやっぱ本物じゃないと。いやそんなコロコロ動くような椅子でやってたらダメですよ、う
ん、なんだかな、あとはそうなんか大学院時代のものづくりでなんか美大と協力するなんかプロジェクトみたいなのがあって、
はい、
それはすごく面白かったですね。なんか
どういうことやるんですか、美大と協力って。
美大生となんか共同でテーマとか考えて、はい、まあ、チーム組んでなんか作るみたいな感じだったんですけど、
はい、へえ、あ、だからデザイン、美大生はデザイン的なところに入ってくるっていう感じですか。
まあそんな感じですね。まあ役割分担はそれぞれでなんですけど、
はい、
なんか音に反応して光る照明器具みたいなのの回路設計を自分でやっててみたいな、
はい、はいはいはい。
でプログラムとかはまあ別の、工業系のやつがやって、全体的なデザインとかをその美大生がやるみたいなのが、
はい、あ、へ
ー、体験としてはかなりあのちゃんとものづくりをしてた経験が。
あ、すごいいいですね。それちなみにどういうあれなんですか、なんかこう展示されるのか、部屋で使うものなのか、アイテムとしてはどういうところを狙ったというか課題としたものなんですか。
まあ課題あったのか、なんか
イルミネーション的な意味合いなのか、
まあ、単純になんかその美大生のテーマとしてなんかそういう音に反応してなんかするみたいなのが確かあったので、はい、まあイルミネーション的な、あの、なんだろう、あのミラーボールじゃなくて、なんだろう、そういうディスコみたいなやつのもうちょっとなんか大人しい版みたいなのができないかっていう、
はいはい、天井にぶら下げて、じゃああれなんですね
ではなくて、
まあ、シャンデリアとディスコのあのミラーボールの愛の子みたいな
ちょっと画面共有をできるかな。
ああ、はいはい、
許可してもらうと。
ああ、はい、ちょっと待ってくださいね。あ、なんか見れるんですか。あるんですね、
まあ、写真が一応残ってますね
ちょっと待ってください、
まあ、探せば動画とかもあるような気がするんですけど、
はい、
探す元気が、はい、
権限を
ないので、ちょっと画面だけ
はい、ぜひぜひ、
はい、なんかこういうなんていうかな、丸い輪っかの内側にこう、
はい、
輪っかみたいなのを光らせるようなコンセプトで、
はい、
でなんか協力して作ってた時はなんかちゃんとその輪の外側からスリット入れて光らせるみたいなことで、はいはい、輪っかのように光るようなのを表現したんですけど、まあそれだとデザイン的にちょっとダサいのでもうそのままのテーマでなんかその担当というか協力してた美大生の卒研のテーマになっちゃってたので、
はいはい、
それはもうなんかコンセプトの展示みたいな感じで、
あ、音に反応して光る照明器具の回路制作、あ、いいですね。どのぐらいの大きさなんですかこれ。
でかいのね、多分直径30センチぐらいですかね。結構大きい。
天井にはまってるんですか、壁にはまってる。
これは壁掛け式という。
あ、壁掛け式なんですね、はい、いや、なんかシャレオツな部屋ができそうですねこれ
やっぱ美大生が入ると全然違いましたね、その工業系だけだと全然そのこだわらないところにちゃんと、
ね、このセンスは出せないですねその工業野郎では出せないですねこれは。
でそのちょっと上のところにあるのがその自分の、はい、研究で作ったやつ。
これはまた何ですか、タイヤがついて
る。タイヤの、まあ摩擦係数測定みたいなそういう実験をしたんで。
ああ、ほんと実験機器なんです
か、はい、
これは何ですか、大成さんの、
まあそうですね、
ポートフォリオみたいな。
いや、なんだろう、まあこれはあの、まあ、自分のなんだろう、
ああれか、
自己紹介長文
ページがあって、自己紹介の、ああはいはいはいはい、見ました。なんだっけな、あれ送ってこられましたねリンク。
あ、そうですね、
あ、そこに貼ってあるかこれ
ちょっとこれ長すぎるので、あのもうちょっとショートバージョンを作ろうかなとそろそろ考えてますけど
へ、
まあ、これもまあ学生なんであんまりその実験装置の方も機械設計のことがそこまで分かってなかったので、まあ、一応なんとか動いてるからいいんですけど、うん、もうちょっとなんとかなったよなっていうところは結構ありますね
あのまあ設計って振り返るとそういうもん、
そうですね、
ああここどうしとけばよかったなっつって、自分のものづくりだったらそれで済むんですけど、あの仕事でやっちゃうともう取り返しがつかないんで製品になっちゃうと
っていうような感じで、まあ学生時代はそんな感じでしたね、
はい、いや、ただ非常に分かりました、ありがとう
社会人になってからってありますかね。もう仕事ですか。
もうそうですね、社会人になったら仕事仕事で、そうなんだよね、意外と自分のものづくりをそんなにがっつりしてきてないですね。なんだろう、まあそういうこと、本当に工作機械を作り続けてきたっていうお腹いっぱいですよね、会社で
普通そうなりますよね。
そうそう、あでも車はずっとやってましたね。やってた整備はやっぱバラしたりとか、あの整備したり、部品買ってきてつけたりとか、買ってきてつけたりもポン付けじゃなくて、結構そのなんか切っちゃったりとか、なんか取り返し不可逆的な加工をしてですねあのやるみたいなやつが結構やりましたね。
会社でやっちゃったりとかってこっそりとか
言えない、会社でこっそりはあでも本当に最初の会社でこっそりは別に業務時間中じゃないですけど、昼休みにのまず納車するっていうことをやって、古い車買ったんでちょっと遠くから来てもらわなきゃいけなかったんで平日しかできないし、だからもう昼休み会社を抜けて持ってきてもらった会社あの車をすぐ納車してで帰るみたいなおっちゃんをその車で駅まで送ってってっていう昼休みに納車っていうのをやったのと、あと会社の駐車場がスペースが空いてるのをいいことに2台目の車勝手に買ってそこに勝手に置いたっていう
駐車場にしてるって
駐車場にして勝手に駐車場を登録してみたいな車庫証明をなんか適当に取ってもうなんか駐車場代タダだと思って2台目の車買ってみたいな、ただのいいことにもう1台買って3台目の車買ってとかやりまくって、もう好き勝手やりまくってましたけど、そうですね、最高3台同時に所有してたんで、
いやーやりますね、なかなか
意味不明ですよね、もう会社の寮じゃないと、まあ寮だったんですけど、寮じゃないとできない、
確かに
無敵なムーブをしてましたね
家で車3台置けないですよね普通。
いや置けないです置けないです、
うん、
なんかまあそういうリッチな暮らしをしながら、まあその車をとか、まあバイクもその時持ってて大型に乗り換えたりしてたんで、それをいじったりとか整備したりとか、なんかちょっと改造してちょっとかっこよくするみたいな、それをめちゃくちゃずっとやってましたね。てかほぼそれにお金を全財産を全て費やしてあの僕の財もう本当に僕の座右の銘というか、本田宗一郎がすごく好きなんですよね、うんうん、あの昔から。でもう車とかその本田宗一郎のものづくり哲学がめちゃくちゃ好きだったんですけど、で本田宗一郎の言葉に何かもうお金はとにかく使えと、
お
もう全部使えそうするともう全部使ってる時はお金持ちの気持ちが分かると、もうとにかく湯水のようにお金使ってるから使い終わった後は一銭もなくなるから貧乏人の気持ちが分かると、半端に使ってたら何も分かんないけど、こう極端に使うことでこう2つの人の気持ちを理解できるからもう得だろうとみたいな言葉があるんですよ。もうそれに感化されてもう基本全部使うみたいなもう給料日前にあお金ないってなるみたいな、なかなかそういう社会人いないですけど
感化された人はそうなるんです、
ね、感化されてそうなっちゃって、もうボーナスとかももうボーナスもらう前に全部使って、ボーナスがそのタイミングで入ってくるからやっと経済が成り立つみたいな、そういう荒い使い方をしててですね、
いやーそこまでやばいやつだったなんていうのはちょっとい
やいやもう
褒め言葉ですけどやばいやつだ
結局そんないっぱいお金使ってた車はもうあの寮で燃えちゃって
燃えるんですか、
あ燃えちゃったんですよね、あのすごいローンもうなんかパーツとかにも全部ローン組んでガチガチにお金使ってたんですけど、あのある日突然ですね、あの燃えてしまって、
うーん
何もなくなって
もう無になります、
それそう無にあのローンだけもう20その時点で20年前ぐらいの車あったのに、なんかめちゃくちゃローンだけ残っちゃってあとはもうローンを払っていく日々でしたね。なんか
いやーすごいなその
いやもうちょっとある意味それがものづくりの経験というか、まあ結構車につける なんかいろんなパーツとか、
うん、
自作ってほどじゃないですけどなんか作ってたんで、なんか楽しかったですよ。はい、
真似できないなというか、その振り切りたいなという気持ちあるんですけど、どうしてもなんか家が貧乏だったせいか、なんかお金を使わない方向に走ってしまって全然面白くないんですけど、
それがいいと思います。あの別にお金ってあの僕が使わなくても経済回るのでお金使ってる人は俺は経済回してんだとか言ってますけど、まあ、別に使わなくても経済回ってるんで大丈夫です。あのあんまり欲をこう発散させるとですね、あんまり良くないなってことはよく分かりましたという話ですね。まあそうですね、自分のものづくりというよりはもう車に全振りしてたって感じですね。
いやいいですね。
いや本当にそんな感じです。
そして無が残ったっていう感じですか。
そう、そして無が残った、何もないが残ったんですね。無があるっていう、本当に無がありましたよ。
いやそれもなんかものづくりっぽくていいなっていう感じはしますけど結局なんか経験しか残らないみたいなところあるような気がする。
経験しか残るんですよ、結果だけが残ってたんですよ、うん、本当に。
いや
あれはちょっとそうですね、でも無というかマイナスっすよね。なんかあれ事故とかそういう車燃えちゃった時ってなんかそれで終わりじゃなくて、その後の方がめっちゃめ
ん
どくさいんですよ、
うん、
会社にしたりとか、
うん、
その消防車とか警察とか刑事さんとかいっぱい来るんですよ、放火だと思って、うん、でそういうの処理して、でもあれなんですよ、無になるんですけど燃えかすとなった車は残ってるんですよ、どこに。それは自分で処理しなきゃいけないんですよこれがめちゃくちゃめんどくさいですよ。その動かない1トン以上の鉄の塊を、そうそう、動かない1トン以上の鉄の塊を、はい、じゃああなた処理してくださいって言われたら無理なんですよ。それを知りました。あ、無理なんだと思って、そっか、なんか事故の後の方がめんどくせえんだと思って。
いやーすげえ学んでるな。
交通事故とかだったら邪魔なんで JAF とか持ってってくれるんですけど、当然交通邪魔なんで、寮の駐車場で持ってたら誰の邪魔にもならないんで迷惑なんですけど、自分で処理しなきゃいけないんですよ、それすげえめんどくさかったですよ、それが。
いや
気をつけてください、車燃やさないように。いやそれはね、
最近聞いた話じゃなくても一番に面白いかもしれない。
いや本当にね、ろくでもないですよ、本当燃やしちゃダメですよ、本当。
いや車を駐車場で燃やしたらめんどくさいって、
めんどくさいです本当に。だからですね、道で燃やしたらニュースになるんでね、あの全国ニュースとかなっちゃうんで、道で燃えなくてよかったなと思いましたけど、あの人様に迷惑かけるんで、そうそうそう、やっぱ駐車場でなんか誰にも迷惑かけずにですね、こうなんか燃えてくれたっていうのは、逆にこう車が僕が車に愛情をかけてたからこそ、なんかこうなるべく僕に迷惑かけないようにってやっぱ気を使ってくれたんかなみたいな、そういう風にあのちょっと捉えました。
いやいいですね。
猫がその死んじゃう時になんか飼い主にその死に姿見せないみたいな、その同じ理論みたいな。
愛を感じますね。
愛を感じましたね、車の。だからそのあれ、なんとかその燃えかすの中から形見をあの得得したいというか、形見を残しておきたいと思って、今も持ってるんですけど、もう車のボンネットについたエンブレムは、あのその時 MR2 っていう車乗ってたんですよ、古い、結構尻尾焼きで残ってたんですよね。それなんかこだわりで尻尾焼きのエンブレムがついてて、そこは焼けても残ってたんですよ、だからそれを外して今持ってるのと、あとカーナビ、なんか奇跡的にそのゴリラっていう、あのよくあるポータブルのポンってつけるカーナビをつけてたんですけど、溶けちゃってるんですけど、動いたんですよ。
すごい。
画面がなんかちょっと結構ニューンってこう、わかります、熱でこう溶けてるんですけど、ちゃんと機能するんで、あ、これは形見だと思って、あ、ちなみに今の車につけました。まだ使ってます。
ニューンってなってるやつ
を。ニューンって溶けてるカーナビを今自分の車の軽自動車の方ビートっていうの乗ってるんですけど、そいつにちょっとつけてですね、あのもう地図も更新できなくてろくに機能しないんですけど片身だと思って、
いや
つけてるやっぱ機械愛みたいな、なんかすごくメカに対してこう、なんだろう、動物に対する 感情みたいなと同じものが結構僕湧きやすくて、うん、愛着というか、だから自分が設計したのも機械とかももう結構あの話しかけたりしちゃうんですよ、ね、こうやっぱ話しかけたくなっちゃって、なんか
いやいいですね、
やりません、なんかこうそうですよね、やっぱ自分が設計したユニットとか耐久評価とかでこうビューンって動いてると元気みたいな、なんかこうちょっと、うん、その日の話をなんかこうしたくなって、こうブツブツ一人でこう機械に話しかけながらこう仕事をするとか結構よくありますね。
まあ会社の人でもあれです、ね、プレス機に向かってなんかこうなんだろう、そのそんな感じで接してる人もいますけど、
いますよね。だから僕はそれに近いものをやっぱ機械に対して感じてて、やっぱその生き物的なんですよね、このそのまあまメカなんでこう冷徹というか、ある意味こう無機質なものなんですけど、やっぱなんか調子のいい時もあるし悪い時もあるし、うまくいく時もあるしいかない時もあるんで、やっぱこう可愛いなと思いますよね。
いい話が聞けたなっていう気が
する。なんかもう僕が喋って申し訳ないですけど、
気づいたら50分ぐらい経っちゃってるので、
めちゃめちゃ話しちゃって、すいません、じゃあちょっとこんな感じでしたけど、いいっすかね、なんか、
はい、ありがとうございました。渋谷さんのものづくりの歴史というか、ものづくり年表って感じでしたけど、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ支部長でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は支部長さんとの雑談が、すごく楽しかったなと思います。支部長さんをゲストに呼びたいと言って、その目標を、宣言してから、その達成までのスピード感が、早くて、すごく個人的にはその辺も面白かったかなと思います。これも、ポッドキャストという、存在がすごく大きいかなと思います。あとは、同じ樋口塾の仲間の、奏でる細胞の達さんも、なんとか、その達さんと支部長さんのコラボがきっかけで、こういった動きになっているので、達さんにも、すごく深く感謝をしております。まあ、支部長さんとは、機械工学系というところの、共通のバックグラウンドと、そのポッドキャストという、趣味が、まあ、2つの分野で重なったということで、すごくなんていうか、まあ、初めて話したとは思えないほどのなんというか、楽しくお話ができて、すごく良かったです。ものづくりのラジオの方でも、コラボ会が配信されると思いますので、よろしければそれも、お聞きいただけるとありがたいなと思います。それではありがとうございました。